ということでございまして、
はい、
まあほんま2月早かったですね。
早いですね。
もう終わりでね、
ほんまに早い、
明日から3月ということで、はい、もう今月ほんま忙しかったんで、うんうん、今日今頃ね、はい、あの収録に来た、あ、今日は収録に来た八太郎さん、私今日ね大阪で一泊してるんですよ。
おらも
アムザ、
アムザで、
うん、予約してるから
アムザに予約してるんです。
アムザ予約、今大阪もホテル高いやろ
まあそうですね、
うん、
高いですね。
高いやん。
いいですね、アムザ。
アムザ久しぶり、何年ぶりかな、アムザなんか泊まんの。もう学生時代直後ぶりぐらいちゃう、
へ
アムザ泊まんの。20年ぶりぐらいちゃう。
いいじゃないですか。
卒業式の後泊まったもんね僕
そこちゃんと覚えてるんですね。
覚えてるよ。アムザの後とぼとぼ帰ったもん翌日大学の卒業式の後とぼとぼとぼとぼ。
いいな、アムザ。何しに行くんですか、
うん、ニコニコ会の会。
あ、ニコニコ会でね、うん、なるほど。
港町で。
はいはいはいはい、いいですね。港本町から港町行くんですね。
そう、港町なんで、
はい、
帰ったらええやんかって話なんやけど
まあね、サザンで一本ですけどね
サザンで一本、まあ終電11時半やん
そうです、ね、
だから二次会まで行っても全然帰ってこれんねんけど、はい、翌日やっぱり9時ぐらいにもう一回出てこなあかんやん、
はいはい、
ただまあ8時とか7時半の電車、
はいはいはい、
やんか、7時半の電車かな。
あ、そっか、次の日もあるんか。
2日ある、土日とあるんで、
はいはいはい、
しんどいやんか。
うん、
やったらもうアムザ、
はあ、いいですね。それいいじゃないですか。
久しぶりにその精神を取り戻そうかなと思って、うんうんうんうん、アムザで、あの狭いロッカーに会議やからパソコンとか持っていくんけどもうギュギュや、
はいはいはいはい、
入るかなと思って冬場コートとか着てるからもうギュギュ
そうですね。
僕いびきも隠しさ、学生時代書けへんかったけど今隠し
楽しみです
ね。タムザあるんですけども、先々週ぐらいですか、
はい、
2月といえば、
うん、
8日日曜日、
あ、
ジュニア駅伝、
寒かった日ですやん。
さらに解散総選挙、
はい、
ありましてね。
まさかここかぶるかと思いましたね。
そうそう、この日はね大変だったですね、はい、大変でもただ長かっただけなんやけど
あれってその間の時間はゆっくりする時間はあったんですか。
僕は
夕方あたりって
もう無理やりちょっとゆっくりしました。
あ、やっぱり、ね、
いつもやったらジュニア駅伝終わった後、
はい、
各中継所のラジカセとかを片付けたりするんやけど、もうちょっとだけ、
はい、
あの1日置かしてもらおうと思う、うん、そしたら黒川さんが半分片付けてくれてた。
ありがたい、
うん、で、まあ、それ最後に片付けさせて、もう選挙特番終わってから片付けさせてもらいました、はい、ジュニア駅伝ね、うん、今年はねいろいろアクシデントもありまして
はいはいはい、
もう気づいてない。ほんと前にね全然別件であるパーソナリティの人と喋ってたら、
はい、
いや聞いてたよって言って、いやこんなアクシデントあったんですよって言ったら、うん、あ、そんなあったっけって言ってたから、
あ、なるほどね、
聞いてなかったんやんってよかったと思ったけどまあ放送的にはちょっとしたね、
はい、
アクシデントもあったんですけども、うん、
生放送ですからね。
そう、とにかく風が強くてね、
はい、
もうあの各リポーターの電話の音がもうゴーゴーゴーゴー、ね、言って、でやっぱりさすが引本さん、
はい、
この番組も聞いてるという引本さん、
はい、
ね、気象予報士の引本さんなんで、
うん、
引本さん風の音がもう遅いんですよって言ったら、
はい、
こうしたらどうかなって言って、ちょっと急に音が風がなくなったんよ俺どうしたんですかって言ったら、はい、今ね背中で風受けてんのよって、ってそんな手法があんのと思って、背中で風受けたらゴーゴー電話にならなかった。
すごい。
これぜひね他のねリポーターの皆さんも、
ほんまですね、
強風のとこからリポートするときは、うんうん、背中で風を受けてでフードをすっぽりかぶ
る
で、風をある程度防ぐことができるという。
やっぱりそれでもやっぱりちゃんと防げるんですね。
いや、気象予報士さすが
すごいですね。
そんな知識は学ばんと思いますけどね参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送は AM 電波のほかにもワイド FM でもお送りしています。
和歌山海南エリアと新宮エリアは 94.2MHz
942
AM と FM、 ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。
マイクで直撃、
教えてチェリー。
はーい、マイクで直撃、教えてチェリーのコーナー。このコーナーでは今週のアシスタント
A の
ラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は、
先週に引き続きまして、うん、北陸旅行に行っていたお話をさせていただこうかなと思っております。
富山の夜は暑かったという。
富山の夜は暑かった、
うん、
暑かったか、
うん
まあ、結構早く寝まして、
そうやね、
なんやかんや、
朝早いしね。
そう、そうなんです、うん、で富山地鉄ホテルに泊まったんですけれども、うん、
名前出す、これパブなん、地鉄の富山地方鉄道さんのパブなのこれ。
富山に泊まるなら地鉄ホテルとかなんか出てくるかな。
で僕も宿泊券もらえるのかな
でね、朝食も
好きやもんね。
朝食付きで、結構地元の食材がたくさんありますっていうのが書いておりまして、 だいぶ楽しみにしてたんです。
本当素直な人やね。何でも楽しみにすんねんな。僕らもし書いても別に楽しみにはせえへんよ。そんなもんかなって。納豆と味噌汁とご飯あったらいいかなって思うけど、あんたほんワクワクして富山のホタルイカ食べれるのかな、ワクワクドキドキみたいな感じ。
楽しみ、めっちゃ楽しみ
にしてて、純粋な声ね。
まあちょっと前の日もまあ早いと言いつつもまあちょっといっぱい飲んでるし、うん、でまあ8時半ぐらいに起きていこうかなと、
はいはい、
9時半ラストオーダーやったんで、
まあまあまあ1時間前やから、
うん、
まあ、
8時半でいいかなって思って8時半に目覚まし合わせてたんですけれども、うん、目覚めたのが7時半やって、
早
っ楽しみすぎて、もう早目覚めて
若いとか健康的に普通僕はもうなかなか起きられへんけどね朝。
そうです、前の日もちゃんと飲んでたんやけども、
まあ、飲んでるからちょっと、ね、眠りが浅かったのかな、
パキッと目覚めて、まあ、もう家やったら絶対ありえへんなと思いながら、まあ、
休みの日にね、
まあでも目覚めたし行こうかと思いまして、
朝飯ですか、
朝食会場に行きまして、ね、うん、あの地のものがやっぱいっぱいあったんです。
マジで地鉄ホテルいいな。
マス寿司とか、
朝から
その一口サイズに切ってくれたマス寿司とか、はいはいはい、あとブリ大根、
あ来たブリ大根、
白エビのかき揚げ、
すごい、え、かき揚げ朝から、
ほんでホタルイカのお気づけ、
マジで、
でなぜか横には置いてあった牛すじカレーも、
あら減ってる人向けやな、う
ん、全部一通りに、なんか学生が一緒の会場にいてましたわ、なんかの試合かなんかあったか分かんないですけど、
君らどこの子やで話題かーって
絶対ちゃうやん
滋賀大学かーって、うん、
で食べたんですけれども、ほんまに全部うまくて、
マジで
やっぱり向こうで食べたらちゃうんやなって思って、
ね、富山の名物朝ごはんから食いたいな。
ブリ大根もなんかちょっと粗炊きみたいな感じやったんですけども、
う
んうん、
それ
は
まあ、ね、
でもそれもブリの味がしっかりしてて、もうご飯が進む
なんと、まあ
カレーもあるしね、
カレーは別にいらんでしょ、別にカレーは
カレーも美味しかった、
食べてんかよ
なんか特製カレーって書いて
あったから、
でもう一回同じメニューでリピートしたかったんですけども、はいはい、あの一応和食系と洋食系もどちらも用意されたんで、うん、まあ、ちょっと洋食系もいっときましょうか。
洋食系は何だ、スクランブルエッグと
スクランブルエッグとウインナーと
ベーコン
ベーコンなかった、なんか魚のフライみたいなやつと、あとパンとね、はいはい、やりまして、
へ、
まあそれでもうお腹いっぱいになりましたね、
お前やね、ね、最高や。
でまあ朝早かったんで、で11時チェックアウトやったんで、
うん、チェックアウト11時、ホテルや
ん、そうなんすよ。
ほんでいくらやったっけ、
6500円、
マジ、やっぱジャランのメールちゃんと見なかった、俺あんま見てないわジャランのメールの、
タイミング良かったかも分かんないですけど、めっちゃ良かった。でっていうことで、まあ部屋で一休みしてからですね、氷見漁港に向かいました。
あ、なんか氷見って聞いたことありますね。
氷見漁港、氷見のブリを食べるのが私の今回のメインの目的でございまして。
そうなんや、
ブリを食べたいと思いましたね。
あら、贅沢な男やで。
で氷見漁港に向かうまでに、うん、あの富山駅から、うん、愛の風富山鉄道に乗りまして、
なんか名前は聞いたことあるけど乗ったことない。
これもちょっと僕一つの楽しみやって、もともと JR 北陸本線やったところが、あの並行在来線ということで新幹線できた時に山積に移管しましたということ。
あ、なるほど。
まあ乗ってる分には何も変わらないんですけども、ね、うん、まあ乗ってみて、はいはい、で高岡駅っていうところまで行きまして、うん、そこから JR 氷見線に、氷見線がね、うん、まあ、IC カード非対応なんですよ。でプラス自動改札もなくて、どうしたらいいんかなって思ってもわからんかったん で、うん、でまあ、乗り継ぎちょっと時間があったんで、うん、そこまで伊古家で行ってたんで、うん、1回外出て、
はいはい、
自動券売機はあったんで、はい、自動券売機で買って、うん、ほんで駅員さんに渡して、うん、久しぶりに改札というものをしてもらいました、はいはい、スタンプ押すだけだったんですけど、してもらいまして、うん、でそこから高岡駅から氷見駅まで乗りまして、うん、これも単線でほんまにもう両サイド雪に囲まれたようなところやったんですけど、
旅情あるね、雪あったんやっぱり、
雪もうほんま雪まみれというか、ここは夏とかに来たらここは何があるんやろなって気になるような感じ、ほんまに一面雪みたいな感じがありまして、氷見駅に着きまして、
はいはい、
そこから15分ほど歩いてですね、
結構歩くな、
まあでもブラブラしながら行ってたらまっすぐでしたよ、うん、まあ、あんまり途中何もなかったんですけども、で氷見漁港の中にある魚市場食堂というのが、まあ漁港にある食堂みたいなところがね、
いいですな
あ、ったんですけれども、そこをまあ12時ぐらいに着いたんですけれども、うん、行ったら30組待ちやって、
土曜日か、
土曜日、
あーなー、みんな旅サラダ見て駆けつけてるんやな
かもしれん、さすがに待たれへんな、どうしようって思ってたんですけども、うん、なんか張り紙見たら支店ができましたっていうのを書いてあって、第2号店ができる、
万光商店2みたいな感じ
みたいな感じっていう張り紙があったんだよね。でそこからまた 10分も歩いてないかな、まあ、10分弱ぐらい歩きまして、その氷見岸壁市場っていう、まあ、そのまあ、道の駅でもないけど、
まあまあ、
ちょっと展示施設と、その食べ物コーナーのところのイメージはトレトレ市場みたいな感じ、
うん、あ、もう大規模やね、
どんぶりコーナー、
フードコートや、
そう仕組みとしてはトレトレ市場みたいな感じで、そのどんぶりコーナーと、あとはちょっと刺身お惣菜コーナー、
うどんコーナーと、
うん、もううどんあったかな、
そう
でその僕はまあどんぶりコーナー行きましてね、うん、ブリを食べたかったんで、
そうやな、ブリやな、
ブリ丼ってあるんかなと思って見たら、うん、4000円のブリ丼があって、もう山盛りブリが乗ってるやつがあって、
うん、
もうここまで来たし食うだろうかなって一瞬思ったんですけど、
うんうん、
さすがにこれ一人で食おう食わへんなって思って
食えるやろ4000円ぐらいのブリ丼なんかあんた何倍でも食えるやろ
前の人頼んでたんで見たら、うん、ほんまにもうなんか丼からはみ出るぐらいの山盛りのブリ丼やって
けどわざわざそんな氷見漁港まで来てんねんから食べやの親子丼食べて帰るわけにいけへんやんか
でもさすがにってもうそんだけ食べたらちょっと多分最後後悔するなって思ったんで、うん、結局僕はもう賭けに出て
は
そこで、1780円の氷見ちらし定食を頼んだんですよまずねあのお魚いっぱいの
はいはい、
あの ご当地のやつとかいっぱい載ってましたわ、
うん、
と、まあ、生ビールをそこの丼コーナーでチョイスしまして、はあはあ、で丼ができるのを待ってる間に、うん、お刺身そのお惣菜コーナーへ行きまして
ほんまにトレトレ市場みたいな感じやな、
うん、頼むって思いながら行ったら1200円の氷見ぶりのお作りがありまして
ああなるほど
あもうこれでいいやん
そうやな
これがベストやんって思って、うん、もうそこでもうぶりなかったらどうしようってビクビクしながら行ったんですけど、ねう
ん、あったんや
あってでも普通にもあのスーパーに置いてあるようなそのお刺身のあのパックで置いてあったんですけども、うんねうん、まあそれがうまいこと
あらいいですね
ちゃんと氷見漁港さんって書いてあって、もう取れたてのやつを食べまして、うん、脂乗っててほんまだからほんまにね見た目はただのブリっていう
まあ普通のパックに入った刺身なんやけどうまいんやな
それがうまくて
あら
あー来てよかったなって思いまして
最高やなビールも飲むわけでしょ
ビールも飲んでるしもう周り誰も飲んでなかったけどもうええわ飲んだれって思って
ええわそれ飲んだ方がいいよ電車で来てるんやし
そうなんですよいやよかったなって思いましてその幸せな気分のまままたちょっと歩きまして氷見番屋街っていうところがありましてまあいくつかその建物が集まってるような感じのところでまあその中にお土産物屋さんあったりとか食べ物屋さんあったりとかっていうところでがありましてそこで、まあ、温泉もあったんで温泉入ろうかと迷ったんですけど
温泉か、
まあ、横にあった足湯でちょっと我慢しましてでその中そこでもまあフードコートみたいなところがありまして
ソフトクリームやな
氷見牛が食べたくて氷見牛
だいぶあんた入念にリサーチしてんそんなんあんの何なん氷見牛って聞いたことないで
僕も初めて聞いたんですけど氷見牛とやらを食べてみたいなと思って、うん、で氷見牛のメンチカツがあって、
はあ、手頃やね
あ、それあれにしようかなって思いながら一周ぐるりと回ってる間にメンチカツがなくなって揚げるの5分ぐらいかかりますって言われて
5分ぐらい待ったらええやんけ
いやでもちょっとバスの具合もあったんで
なるほど、
うんうん、
じゃあすぐできるやつ
そうじゃあちょっとじゃあ横のこのコロッケでって言って氷見牛のコロッケ頼みましてまあ、それも美味しかったですよ
それは美味しいわ、
うんうん、あのでひみ牛のコロッケをまあ歩きながら食べまして、うん、でもう言うてる間にバスの時間やったんでね、うんまあ、バス停に並びまして、うん、並んでバス待ってる間にあの、まあ、スマホでぼーっと動画見てたんですよ
そんな時までスマホの動画見んでもええやんかも
いやもう朝からもう一通りも景色も見たし
もういいかなって
見たらいいかなと思ってぼーっと見てたらですね、はいはい先ほどもお話に出てきました乃木坂46 の、 あの遠藤さくらさんっていう4期生の子と、
うん、
あと今一番フレッシュ6期生の鈴木優奈さんがコロッケを食べてる映像が流れてきたんです
コロッケ食べてる映像
なんか切り抜き映像みたいなのが流れてきまして、
ねうん、
でその景色が、うん、なんか見たことあるなって思いながらその景色見てたら、うん、まさに僕が5分前までいてた、そこにロケで来てて
遠藤さくらちゃんが
遠藤さくらちゃんと鈴木優奈ちゃんが来てて、レミノっていうあの動画配信サービスがあって、はあはあ、そこで流れる、まあ、動画のロケで来てて、
そんな富山に来るんやん
そうもうちょっと忙しくて最近見れてなかったんですよ、うんうんうん、レミノの
チェックできてなかった
シリーズを、うん、いやまさか富山に来てるやんってほんでここ来てるやん
あら
気づいた瞬間にバスのドアがピシューってしまってそれ知ってたらなんかもっと味わって食べたしなんか
写真とか撮ってね
そうなんならサインとかどっかにあったんちゃうかなって探しに行かなあかんかったところなんですけど
そうやね
もうバスプシューってしまってなんやねんこれって思いながら、
あら
まあもうそれはもう仕方ないので
まあね
そこで諦めまあ同じコロッケを食べたっていうだけでもまあいいかな
わざわざ行った甲斐あったじゃないですか
ほんまに思いましてで結局そこからまた電車で富山駅まで戻りまして、うん、でまた電車乗ったんです、
うん、
あの LRT
あ、はいはい、最近和歌山でもね導入の議論が
次世代型路面電車に乗りまして、
はいはい
富山高専に乗って岩瀬浜っていう駅まで行きましたでそこにある 佐席っていうお店がありまして
和席やったら知ってますけどね
佐席三水辺に少ないの差で石で佐席だったんですけども、はいはいはい、そこが酒蔵がやっているお店で、うん、なんか100種類ぐらい冷蔵庫にお酒が並んでるんですよ。一升瓶がバーって並んでて、うん、それを、まあ、セルフで利き酒ができるっていうお店はははは
なるほど。
で、まあ、いっぱいいくらで生産するコースと15分もしくは30分で飲み放題っていうコースがありまして
難しいな。
でただもうあんまり飲む予定もなかった、まあ、
帰りやしな
そう、うん、もう時間もなかったんでって思って1杯ずつのコースにしたんですけれども、うん、あの実際でその1杯ずつ生産するにしたらマスがあるんですけど、マスこれ今日持ってきたんですけど、こんなちっちゃいマスなんですよ。
1号じゃないね。
1号じゃないんです。
0.55 ぐらい
0.5 あるかないかぐらいのやつで、これ1杯で200円とかするんです。一番安いの
もうほんま一口やな。
ほんまにもうちょっと行ってもたら、うんうんうんうん、終わりなんで飲み放題にしたらよかったなってすごく後悔したんですけど
いやいやまあでも聞き酒やから
そうなんです
ね。
美味しかったです。絞りたてとかもあったりとかして、結構いろんなやついただいて美味しかったです。
羨ましいです。
でもその後はもう富山駅に戻りまして、最後に富山ブラックを食べまして、ラーメンね。
なんでも八番ラーメンは八番ラーメン
ブラック、駅の中にあったブラックラーメンだけ食べまして、でお土産を買い込んで新幹線に乗って、
あら
ちょっと帰りのね、あの新幹線もちょっといろいろハプニングもあったんですけど、
なんか乗り継ぎ失敗したみたい
で、僕は失敗してないですけどね。なんとかなりました、うん、まあよく食べてよく飲んでよく歩いた旅だったんで、まあ、次またどこ行こうかなと思っております。
今回珍しく充実した旅なんじゃないですか。珍しくってこともないけど、
そうなんです。ちょっと最近行き当たりばったりが過ぎてたんで、ちょっと今回リサーチをしまして、
あらさすがリサーチ力高いね、
はい、お土産も渡させていただいて、
ありがとうございます、はいはい、もう私も久しく行ってない富山のこと思い出しました、はい、美味しそうなエビせんいただきましたんで、うん、また家族で、
はい、また残業の間にも食べてください。ドキ、
はい、参りましょう。裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
裏紙、
裏紙、
はい、那智勝浦町裏紙じゃないですよ裏紙っていうと、いらなくなった紙のね、
はい、
和歌山放送も裏紙主義、
はいはいはい、
もうこれはね、あの亡くなった中村作英さん筆頭に、うんうんうん、ね、伝説の共同原稿の裏が共同原稿っていう伝説が
危ない危ない
ありましたけども、
はい、
なんか最近昔ね、一時裏紙がすごい消費が早かったんです
よ、はいはいはいはい、
もう何本補充してもすぐ裏紙なくなってたんですけど、うんうんうんうん、今逆にこの裏紙が過剰、裏紙市場が暴落してまして、
はいはい、
どんどん裏紙が積み上がっていくんですよ、この差は一体何なんかなと僕ずっと裏紙担当してるんですけど、はいはい、社内でね、いらなくなった裏紙をスタジオの横に補充するっていう作業も5年はやってると思うんですけど、
うちもね今ね、うん、裏紙がねないんですよ、
あ、そう
っていうのが1年前ぐらいに、うん、あのもともとファックスをもともと使ってたんですけれども、はいはいはい、あのファックスを、まあ、複合機の中に組み込みまして、画面上で見れるようにしたんです。
あ、なんも紙出さなくていいね。
そういらん紙がだから出てこなくなったんで、うんうんうん、その分の裏紙がほんまに減って、
はいはいはい、
ちょっとそれはそれで困るなって今思っているところでございます。あ、そ
う
そ
うそう、裏紙ね消化しきれない、今うちは逆にどんどん溜まっていってます、うん、あげたいぐらいです。
もらおうかな、
ね、火曜日の1時56分、
はい、
スタジオの時計がバグるっていうこれね、怖い怖い怖い、これはほんまね時間取って喋りたいんやけど、
はい、
毎週火曜日のね13時56分、
はい、
僕担当してるね、はっきり言ってね、
はいはい、
でその時間でちょうどね毎週毎週プレゼントぐらいなんやけど、はい、その時間になったら時計の秒針が3秒ずれんねん、ここ数週間、ほんま3秒ぐらいずれんねん。
3秒でかいですね。
そうで、一応さ、あの58分58秒に CM 行かなあかんから、
はい、
僕はそこをめがけて一応時計見てんのよ、
はい、
でもその一番大きいアナログ時計と、はい、そのパソコンにあるデジタル時計の、はい、秒数が違うんよ。これどっちが正しいんやと思って、
はい、
まあ、結果的にはアナログ時計がちょっとおかしくなってて、
うんうんうん、
デジタル時計が正しい。
でもその時間に毎週来るん
で、ピタって56分になってビョンってずれてんねん。
怖いですね。
僕も右向いて左向いて3秒ずれてんねん、あれ、とでアラームって警告のずれてて、はい、俺が CM 出すタイミング遅かったからかなと思って43分58秒に出さなあかん CM を50分に出したからアラーム鳴ってんのかなと思ったけど、ちゃうやんか、時計が壊れてるからアラームやんかと思って。
ほんでアラーム鳴るんですね、さすが放送局ですね。
なります。はい、そう、時間 CM 本来出すべき CM がちょっと遅れた時もアラーム出る時あんのよ。
はいはいはいはい、はい、
僕結構そう常習犯ってのがあるから まあトークね、はい、まあそこそこ盛り上がってる、はい、まあね、あなたも分かるようにね、うん、オールナイト日本でもオープニング長いでしょ、
そうです
ね、でまとめて出すじゃないですか、うんうんうん、それかなと思ったんやけどそうじゃなかったね、機械壊れてたっていう、
危ない、
もう治りました、
よかったです、
はい、4階エレベーターホール前に大根、
大根、
あのね、ワンダーランドの谷坂さんが、お世話になってる人が大根をいっぱいもらったということで、4階のエレベーターの前に大根を置いてたんですよ、
はい、
で、いる人持って帰ってくださいって言って、うんうんうん、いやまあこんなんでもない、野菜みんないないやろなと思って、うん、僕放送終わって4時過ぎ見たら1本もなかったっていう、はい、え俺の大根はと思って前回火曜日担当の俺の大根はと思ってみんな持って帰ってたっていう、
先押さえとかなかった、
そう、と思って、一応僕そういう時は融通というか遠慮するタイプなんやけど、はいはい、そこと思って情報通のコージ
ー、コージ
ーコージーコーナーですよ、
はい、
ね、和歌山放送御用達の喫茶店、うん、これまた皆さんぜひ行ってみてください、ラジオ機の皆さん、
そうなんです、僕もまだ行ったことないんですよね、
和歌山放送の近所にあるんですよコージーコーナーっていうね、
やっぱりラップでピッタピタになったコーヒー飲みたいんですけど、
そうピッタピタになったコーヒーあれは出前しかピッタピタになってないからお店に行ったら普通に入れてくれます、はい、350円、
350円、いいじゃないですか、
安いわ、すごいの、焼き飯とセットにしても950円です、
おいいじゃないですか、
焼き飯大ね、
行きたいな、
8年ぶりの花井ディレクターに初めて声かけ東京でしたか、なぜ知ってるんだって
詳しいな、
8年ぶりやのにって、ウォーターサーバーの水飲みすぎっていうのもありますけどね
ずっと言ってますね
、あと2階の階段、
はい、
人感センサーになるっていう、ね、階段の電気が人感センサーになって、
はい、2階だけ
2階だけ
なぜ
最新 LED になるそこも壊れてたから直したんでしょ、
ね、あ、なるほどね、
はい、2月15、22、寺門アナウンサー 1J に出演、
1J 3
年ぶり2回目ということで、うん、もう終わってますね、
そう、
はい、TBS ラジオ愛を強調、うん、そして 1J を連呼時間並んでいいな、ジュニア駅伝中継も25年、
おお、そんなやってるんですね、
はい、寒さと強風、
うん、
マイク冷たすぎる
それはそうですよね、
寺門アナウンサーも営業認証額も薄着すぎるっていう
元気元気、
若いからね、コムレックスは0度以下になっていたはず宮崎知事はスタジャンで登場
かっこよかった、
なんかね黒いね、スタジャン着てて、
うん、
でそしてその後はあのねのような赤ジャケットで合法寺門アナは鶴光でおま T シャツで力強く実況
それは裏話で知らんかったな、それ、うん、
フィニッシュ実況、ナンバーカードに見えるのは直前、あ、ナンバーカード見えるのは直前、
あんはんはん、色でしか分かんないです
ね、花屋ディレクターは初めて今回フィニッシュ地点の D になったんですよ、伊坂さんが北海道にいてたんです、
あ、なるほどなるほど、
はい、双眼鏡がいる、ジュニア駅伝の後冷え切った体で王将某市長一行もいた選挙特番、
うん、
関アナウンサー選挙事務所から歩いて帰ってくる
若いな、
なんでやろう、車なかったのかな、ボックスの放送時間、
はい、
10時48分まで、
うん、
そしてその後11時から11時10分まで、
はい、
意外と知られていないのでは、笠野さん伊藤先生に続いて帰ろうとする
それは危ないな、
10時48分に伊藤先生さっき帰りはんねんけど、
はいはいはい、
続いて笠野さんもスタジオ出ようとしていた
危ない危ない、
まだですよ
危ない、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです、
はい、
2月のエンディングテーマはペントハウスで青くあれです、
はい、
ということで私まあ今日は大阪でアムザにもう寝てる、もうホテルじゃアブザ入ってるかな
もうでもまだはっちゃけてる頃ちゃうんすか、
いやもう
大阪の夜でブイブイ言わせて、
いやわかないからねもうね、どうでしょう、3次会ぐらいですかね今頃、
いいですね、
うん、
楽しそう、
ジャンボ総本店行きたいな思ってんだけど
いいですね、
うん、
ジャンボ総本店
たこ焼き食べながらビール飲みたないジャンボ総本店で、
いいですね、いいですよそれ
ね、
うん、
どうかな、
三次会でいいじゃないですか、
ね、どうかなと思ってFM 大阪の人には思いつかない三次会場所かなと思うんやけど
確かにね地元民じゃ思いつかへん
ジャンボ総本店でどうですかって
えなんでってなると思う、
なんでってなんかえらい派手な看板ですねみたいなね、はい、ということでそろそろお別れです、ここまでのおいで私チェリーと
アシスタント A のラジコくんでした、
それではまた来週もこの時間にお会いしましょう、
さようなら。